国保だより38ページ。長崎市の国民健康保険被保険者証が平成27年8月からカードになります。平成27年8月からカード名刺サイズ並みになります。現在はご家族で1枚の保険証ですが、お一人1枚のカードになります。平成27年7月中に郵送する予定です。現在、有効期限が7月末までの保険証、緑色か紫色を使用していただいていますが、新しい保険証が届くまで、お持ちの保険証を大切にご使用ください。限度額適用認定証について、現在、限度額適用認定証をお持ちでない方、外来受診者、70歳未満の方、70歳以上の非課税世帯の方、自己負担限度額月額表区分 A、B、C 及び低所得1、低所得2の方、事前手続き、国保課、行政センター、秘書に保険証を持参して、限度額適用認定証の申請をしてください。病院薬局へ、限度額適用認定証を保険証等と一緒に窓口に提示してください。外来受診者、70歳以上課税世帯の方、自己負担限度額月額表区分、一定以上所得者及び一般の方、事前手続き必要ありません。保険証と高齢受給者証を窓口に提示してください。非課税世帯とは、世帯主と非保険者全員が非課税である世帯のことです。一箇所の病院、薬局等で高額になる場合です。複数の病院で高額療養費の合算対象になる場合は、合わせて使用することはできませんので、高額療養費の申請が必要です。申請の際には必ず領収証をお持ちください。現在、限度額適用認定証をお持ちの方は、そのまま使用できます。限度額適用認定証の有効期限は毎年7月31日です。8月以降も必要な方は8月になってから再度窓口で申請してください。7月中は8月以降の限度額適用認定証は発行できません。表、自己負担限度額月額70歳未満の方。区分、証の表示、平成26年12月以前 A、平成27年1月以降 A、所得要件、住民税課税世帯、年間所得901万円を超える世帯、自己負担限度額月額3回目まで、252,600円、医療費が842,000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、141,000円。標準負担額、食事、1食あたり260円。区分、証の表示、平成26年12月以前 A、平成27年1月以降 E、住民税課税世帯、年間所得600万円を超え901万円以下の世帯、自己負担限度額月額3回目まで167,400円、医療費が558,000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。4回目以降、93,000円。標準負担額、食事1食あたり 260円。区分、小の表示、平成26年12月以前 B、平成27年1月以降 U、所得要件、住民税課税世帯、年間所得210万円を超え600万円以下の世帯、自己負担限度額月額3回目まで8万100円、医療費が26万7千円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算、4回目以降4万4400円、標準負担額食事1食あたり260円。区分、小の表示、平成26年12月以前 B、平成27年1月以降え、所得要件、住民税課税世帯、年間所得210万円以下の世帯、自己負担限度額月額3回目まで5万7600円、4回目以降4万4400円、標準負担額食事1食あたり260円。区分、小の表示、平成26年12月以前 C、平成27年1月以降 O、所得要件、住民税非課税世帯、自己負担限度額、月額3回目まで3万5400円、4回目以降2万4600円、標準負担額、食事1食あたり210円、入院日数が90日を超える場合160円。過去12ヶ月の間に高額療養費の支給を4回以上受けた場合は、4回目以降の自己負担限度額になります。70歳以上の方、括弧をつけた金額は75歳到達月での限度額となります。ただし、月の初日生まれの方は除きます。区分、現役並み所得者、負担割合3割。高額療養費、外来、個人単位、44,400円、括弧、22,200円。外来と入院、世帯単位、81,100円、括弧、45,000円。医療費が267,000円を超えた場合は、超えた分の 1% を加算。過去12ヶ月間に外来と入院、世帯単位の自己負担限度額を超える支給が4回以上あったときは、4回目以降44,400円、括弧22,200円。標準負担額、食事1食あたり260円。区分、一般、高額療養費、外来、個人単位12,000円、括弧6,000円。外来と入院、世帯単位44,400円、括弧22,200円。標準負担額、食事1食あたり260円。区分、低所得2、高額療養費、外来、個人単位8,000円、括弧4,000円。外来と入院、世帯単位24,600円、括弧12,300円。標準負担額、食事1食あたり210円。入院日数が90日を超える場合160円。区分、低所得1、高額療養費、外来、個人単位8,000円、括弧4,000円。外来と入院、世帯単位15,000円、括弧7,500円。標準負担額、食事1食あたり100円。 表終わり。保険証限度額適用認定証についてのお問い合わせは、国民健康保険課給付係まで。電話 095-829-1136。 平成27年度の国民健康保険税の納税通知書は、6月中旬に発送する予定です。平成27年度の国保税の計算方法。年税額は基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額、介護納付金課税額の合計金額となります。基礎課税額とは、所得割額、課税標準額×8.1%、均等割額、一人につき24,800円。平等割額、一世帯につき18,400円を合計した金額です。ただし、課税限度額は52万円です。後期高齢者支援金等課税額とは、所得割額、課税標準額×1.5%、均等割額、一人につき4,800円、平等割額、一世帯につき3,500円を合計した金額です。ただし、課税限度額は17万円です。介護納付金課税額とは、所得割額、課税標準額×2.3%、均等割額、一人につき8,700円、平等割額、一世帯につき4,900円を合計した金額です。ただし、課税限度額は16万円です。課税標準額とは、個人ごとに総所得金額から基礎控除額33万円を差し引いた金額が国保の課税標準額です。税率は、平成26年度と変わりません。ただし、基礎課税額の課税限度額が51万円から52万円に、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額が16万円から17万円に、介護納付金課税額の課税限度額が14万円から16万円に変更になりました。減額制度について、前年中の所得が一定以下の世帯については、税負担を軽くするため、均等割額と平等割額が次の割合で軽減されます。減額判定の対象となる所得は、世帯主の所得と被保険者の所得、後期高齢者医療制度に移行した方の所得の合計です。所得合計が1、33万円以下の場合は7割減額となります。所得合計が2、33万円と26万円に被保険者数世帯主を含むと、後期高齢者医療制度への移行者数をかけた金額の合計以下の場合、5割減額となります。所得合計が33万円と47万円に被保険者数世帯主を含むと、後期高齢者医療制度への移行者数をかけた金額の合計以下の場合、2割減額となります。平成27年度より5割減額及び2割減額の対象者が拡大されました。2の5割減額については24万5千円から26万円に、3の2割減額については45万円から47万円に変更になりました。後期高齢者医療制度への移行に伴う減額について。1. 後期高齢者医療制度に移行した方がいた場合、移行後も同じ減額割合となるように、 後期高齢者制度に移行した方も含めて減額割合の判定をします。移行した方が転出したり、世帯主変更があった場合等は再判定します。2. 後期高齢者医療制度に移行し、残った国保被保険者が1人となる場合、国保世帯の基礎課税分と後期高齢者支援金等課税額分の平等割額が移行後の5年間は半額減額されます。また、5年経過後の3年間も4分の1が減額されます。3.75 歳以上の方が社会保険などの保険から長寿、後期高齢者医療制度に移行することによって、その保険の被扶養者だった75歳未満の方は国保に加入し、新たに保険税を負担するようになります。このうち65歳以上の方、旧被扶養者については、所得割額が全額減免されます。また、7割、5割減額に該当する場合を除き、均等割額が半額減免され、旧被扶養者のみで構成される世帯については、平均割額も半額減免されます。上記の減額制度については、自動的に適用されますので、申請の必要はありません。国保税の特別徴収、年金天引きについて、国保税の年金からの特別徴収、年金天引きは、次の1から3のすべてに該当する方が対象です。1、65歳以上、75歳未満の被保険者のみで構成されている世帯で、2、世帯主が特別徴収の対象となる年金を年額18万円以上受給しており、3、国保税と介護保険料の合算額が特別徴収の対象となる年金の支給額の2分の1を超えない方。犠牲世帯、世帯主が国保の被保険者でない時でも、その世帯内に被保険者がいる世帯、および世帯の中に年度の途中で75歳になる方がいる場合は、特別徴収の対象とはなりません。年度の途中に税額の変更があった場合などには、普通徴収に切り替えることがあります。対象となる方については、1年間の国保税額を6回に分けて、偶数月に支給される年金から天引きさせていただきます。4月と6月は年間の税額が確定していないため、前年度の税額をもとに仮徴収します。8月以降は確定した年税額から納付済みの税額を差し引いた残りの額を4回に分けて徴収します。なお、平成27年度の特別徴収の対象となる方については、事前に通知書を送付しています。口座振替で納付することもできます。国保税が特別徴収、年金天引きとなる方は、お申し出により、口座振替により納付できます。これまで、口座振替を利用されていなかった方は、金融機関で口座振替の手続きが必要です。通帳、届出印と納税通知書等をお持ちいただき、手続きをお願いします。また、18、新和、ゆうちょ銀行をご希望の方は、収納課の窓口で口座申し込みの手続きができます。手続きの際には、キャッシュカードと健康保険証等の本人確認ができるものをご持参ください。ただし、これまでの納付状況等から、口座振替への変更が認められない場合があります。また、申し出後、口座振替による納付ができないときは、年金からの天引きに変更することがあります。 倒産、解雇、雇い止めなどにより離職された方への国保税の軽減について、倒産、解雇、雇い止めなどの非自発的な事由により離職され、失業等給付を受ける方については、国保税が軽減されます。対象となる方、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証により、雇用保険の特定受給資格者、倒産、解雇による離職、雇用保険の特定理由離職者、雇い止めなどによる離職、このいずれかの資格を有することを確認できる方、対象となる期間、平成22年3月31日以降離職された方は、離職の翌日から翌年度末までの国保税を軽減。例、平成27年3月31日から平成28年3月30日離職の方は、平成27年度、平成28年度の国保税を軽減。例、平成26年3月31日から平成27年3月30日離職の方は、平成26年度、平成27年度の国保税を軽減。平成21年3月31日から平成22年3月30日離職の方は、平成22年度国保税のみ軽減。対象となる方は、国保税の算定にあたり、前年の給与所得を100分の30として計算します。軽減例1、世帯主42歳、妻42歳、子の3人世帯、世帯主の平成26年給与収入300万円、給与以外の所得はない場合、軽減前の年税額は322,000円、矢印、軽減後の年税額95,700円。軽減例2、世帯主42歳のみの一人世帯、世帯主の平成26年給与収入200万円、給与以外の所得はない場合、軽減前の年税額17,800円、矢印、軽減後の年税額36,700円。上記はあくまで一例であり、世帯構成、給与以外の所得、年金、事業所得等などによっても年税額、軽減額は異なります。詳しくは個別にお尋ねください。軽減を受けるためには申請が必要です。雇用保険受給資格者証、国民健康保険被保険者証をご用意の上ご相談ください。国保税に関するお問い合わせは、国民健康保険課、付加係、電話 095-829-1226 まで。口座振替に関するお問い合わせは、収納課、収納係、電話 095-829-1130 まで。医療費の支払いがどうしても困難な場合、災害および事業や業務の休止などにより、世帯主の収入が一時的に減少し、医療費の支払いが困難となった場合は、申請により医療費が免除される場合があります。医療費のお支払いに関するご相談は、国民健康保険課給付係、電話 095-829-1136 まで。国保税の納付について、国民健康保険は病気や怪我などの際の保険給付を加入者それぞれが負担する国保税によって行う支え合いの制度です。国保税は国保事業の大切な財源ですので、必ず納期限内に納付してください。国保税を滞納すると、 納期限を過ぎるとまず督促状が届きます。督促状にかかる税金等を完納しない場合には差し押さえ等の滞納処分を受けることもあります。また保険証の更新時に通常より有効期限の短い短期保険証が交付され、有効期限が切れるたびに更新・納税相談を実施することになります。特別な事情もなく納期限から1年以上滞納した場合、一旦保険証を返還していただき、代わりに資格証明書を交付します。これは国保の資格を証明するだけのもので、医療機関にかかるときには医療費が一旦全額自己負担となります。納期限から1年6ヶ月を経過すると、国保の給付が全部または一部差し止められます。さらに滞納が続くと、差し止めた保険給付額を滞納保険税に充てることになります。納税相談について、理由なく納付いただけない場合、給与等の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。やむを得ない理由により納付が困難な場合は、徴収の猶予、分割納付の制度がありますので、収納課までお早めにご相談ください。また水害や台風などの天災、生活困窮、その他特別の事情があって納付できない場合は、申請により国保税の全部または一部が免除される場合がありますので、国民健康保険課付加係までご相談ください。納税相談は収納課電話 095-829-1130 まで、減免の相談は国民健康保険課付加係電話 095-829-1226 まで。国保税のお支払いは便利で確実な口座振替で。